ロワッソチャンネル、
こんばんは。
ロワッソ熊本応援番組、ロワッソチャンネル、まさやんです。
加納舞です。
1日日曜日に、はい、ホーム愛媛 FC 戦が行われまして、見事勝利、
連勝です。
もうひときわやっぱ気持ちが高まりますね。
嬉しいですよね、
ホームでカモンロッソも結構久しぶりだったんでね、
はい、
サポーターの皆さんも楽しい嬉しい週末だったんじゃないでしょうか。
あの喜びのメッセージが
来ておりますよね。
届いております。
バッチリ紹介いたしますんで、はい、いつものメールアドレスはこちらです。
はい、 rc@rkk.jp rc@rkk.jp、 郵便番号は 860-8611 でお待ちしています。
はい、この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りします。さあ、ロワッソチャンネル、まずはゲームサマリー、前のゲームを振り返ってまいりましょう。
はい、
2017明治安田生命 J2 リーグ第35節、ロワッソ熊本対愛媛 FC の一戦、10月1日日曜日、笑顔健康スタジアムで行われました。はい、キックオフは午後7時、入場者数は4005人、天候は曇り、気温24度、湿度は 49%、
はい、
だいぶ涼しかったですね。
秋風がね、心地よかったです。
ロワッソ熊本のスターティングイレブン、そしてサブのメンバーです。
はい、
ゴールキーパー畑、ディフェンダーが小谷、上原、園田、ミッドフィルダー黒木、三木、上村、片山、そしてフォワードが中山、安、島田でした。サブのメンバー、ゴールキーパー佐藤、ディフェンダーが三永、ミッドフィルダーが田中、岡本、木村、そしてフォワードはグスタボ、牧となっておりました。村上とジュニオールが怪我で不在、
はい、
そして上田が累積による出場停止ということで、今回3バック、センターバックの中央に入った上原は16試合ぶりのスタメンということなんですね。
そうですね、しかもセンターバックというイメージなかったですもんね、
はい、ボランチが多い選手なんでね、はい、そしてなんといっても怪我で離脱していましたゴールキーパー佐藤昭弘が第9節以来のこれメンバー入りと。
4月以来でしょ
う。待ってましたという感じですね。そして試合の前には第33節福岡戦で J2 通算100試合を達成しました中山選手の表彰セレモニーが行われました。
はい、奥様からの花束が、
お子さんもいらっしゃいましたね。はい、さあゲームですけども、試合の前に両指揮官ともに語っていたように攻撃そして守備のコンセプトが似ているチーム同士の対決となったわけですけれども、立ち上がりリズムを取ったのはロワッソでした。
はい、
もう前線からこうアグレッシブに仕掛けましてね、前半5分、中山が相手陣内深いところで相手選手に対し回り込むようにボールを奪い取ってクロスを上げます。エリア中央のアンに合わせますがこれはクリアと。うん、はい、9分、アンから受けた島田がドリブルで前線へ運び前に走り込んだ中山へグラウンダーのクロス、左斜めからシュートを放ちますがこれはゴールキーパーがブロックしますが、もうやっぱこの前半の立ち上がりは結構アグレッシブでしたもんね。は
い、しかもシュートで終わるっていうのがいい流れだったですよね。
うん、そうですね、この流れのまんま、
はい、
先制のシーンです。
はい、
前半17分、三木の鋭い縦パスを中山が受けてディフェンダーをかわしエリア内に走ってきた島田にスルーパス、結構強いボールだったんですけども、はい、美しいトラップで、
そうですよ、
処理して落ち着いてゴールに流し込んで島田でロワッソ先制と。
はい、
これ島田今シーズン3点目となりました。うん、そしてこの試合はこっからまたリズム乗ってくるんですよね。さらに前半21分、小谷からのロングフィードを島田が落としてアンが左足を振り抜いてミドルシュートを放ちます。
左足振り抜いてミドルシュート、はい、
これゴールキーパーがクリアしてコーナーキックになるんですけども、このコーナーキック三木の放ったボールを小谷がヘッドドンピシャで合わせてゴールネットを揺らし、はい、前半22分、2点目。
いやー気持ちよかったですね。
2-0 ですからね。でロワッソも攻撃の手を緩めることなくですね、攻撃そして守備の方もですねアグレッシブにこうボールを取ってポゼッションし愛媛に仕事をさせないと、やっぱ前半はだいぶ圧倒してましたもんね。
完全にロワッソペースでしたね。
そして2対0で後半2と移るわけですけれども、はい、後半の今度立ち上がりからハーフタイムでこうやっぱり愛媛が修正してきまして、プレスがちょっと厳しくなってきます。はい、しかしながらロワッソもですね再三のシュートをブロックで跳ね返し、まあ、落ち着いて対応していきます。
はい、
はい、後半の8分、島田のミドルはバーの上に行きます。そして12分、片山からの左のクロスにですねあれニアサイドでしたかね。
そうですね、
アンと島田がこう飛び込むんですけれども
2人でですね
ほぼ同じところにこう飛び込んだ感じでちょっと合わなかったという、
まあでもゴール決めたいというね、熱い気持ちは伝わりました。
やっぱ出てましたよね姿勢がね。後半14分、愛媛は安田光大を投入するとポゼッションはややこう愛媛優位、
確かに
ちょっと愛媛ペースになってきたんですね。 そんな中後半23分愛媛は左からのクロスに三原がヘッドで合わせて1点返します、うん、2対1というスコアになるんですね。ロアッソは後半34分痛めた園田に代わって三永、38分は中山に代わって田中、そして45分島田に代わって牧を投入ということで、さらに追加点を狙いますが、そのまま終了、スコアは2対1ということで、
はい、
ロアッソホームでは実に7月16日第23節以来の勝利
今シーズン2度目の、
ね、
まあ、やっとこさ2度目の連勝でしょうかね。
そうよかったですね、
はい、
待ちに待ったやっぱホームでのカモンロストもありましたんでね。早速インタビュー聞いてもらいましょう、はい、まずは背番号23小谷優輝選手です。
すごくいいボールが入ってきて、自分もそこにボールが来たら、触って決めてやるぞっていう気持ちで入ってたんで、ゴールになって本当によかったです。ホームではなかなか勝ててなかったですし、今年に関しては連勝っていうのがなかなかなくて、ちょっとまあチームとして、苦しい順位にはいるんですけど、一つでも、上の順位に上がれるようにこれからも頑張っていきたいと思います。守備の選手としてはやっぱ0点で抑えて勝ちたかったんですけど、なんとかみんなでハードワークしてチーム全員で勝ちをもぎ取れたと思ってます。やっぱ違う選手が入る中でもその選手の特徴だったり、できることできないことあって、で僕もできることできないことありますし、そこを、まあ、やっぱ長く練習一緒にやってるメンバーなんで、理解し合ってお互いチャレンジとカバーの関係だったりうまくできたと思ってます。
続いて背番号27中山優斗選手です。
そうですね、前半まあすごくいい形で入りからまあすごくいい自分たちのやろうとしているサッカーがうまくはまって、まあ、その中で2点取れたんで、まあ、前半はまあほぼほぼ最高な出来だったんですけど、後半ちょっと攻め込まれちゃう時間帯多くて、まあ、その中でも1失点したんですけど、まあ、しっかり守り抜けたっていうのは、まあ、課題は残りましたけど良かったのかなと思います。ビョン君が最初その前を抜けてくれて、その後慎太郎が見えたんで速いパス当てたらパスタッチで持ってってくれると思ったんで、まあ、ちょっとボール浮いちゃったんですけど、慎太郎がいいファスタッチからまあシュートまで素晴らしいゴールだったんで、まあ、慎太郎らしい、そうですね、ゴールだったのかなと思います。そうですね、まあ、距離感もまあ良かったですし、まあ、そのビョン君に入った時のサポートだったり、そこから追い越すとかそういう動きは、まあ、もっともっとやっていかないといけないんですけど、前3枚の絡みでしっかりゴールまで持っていけるのがすごく大事になってくるんで、もっといい形どんどん作れていけたらいいかなと思います。
そして背番号39島田慎太郎選手です。
久しぶり連勝ができてすごく嬉しいです。まあ、そこは優斗君が、早くていいボールくれたんで、まあ、自分のところでは、まあ、タッチが全てだったのかなと思います。まあ、普段の練習から優斗君とは、まあ、ああいう意思疎通ができてるんで、まあ、それが本当に試合出てよかったなと思います。まあ、後半1点ああいう形入れられて、やっぱりバタバタなってっていうところで、まあ、後半で3点目で早く仕留めればよかったんですけど、まあそううまくはいかなかったです。まあ、まだまだ安心できないですし、これからも練習を続けることが大事なんで、またチーム一丸となって戦いたいなと思います。
ということで試合の後のインタビューを聞いていただきましたが、
はい、
試合の後の両チームの監督の会見で、その愛媛の真瀬監督もですね、
はい、
このゲームの入り、入りのところでとにかくその熊本の選手たちが素晴らしい攻撃と守備を見せたとおっしゃってたんですよね。
おら、
敵の監督がこうやっぱり評価していただくというのはやっぱ本当入りが良かったってことですもんね。
そうですね、うん、まあ、そこでもうちょっと愛媛も
そう
辛い思いをした
頑張りもあったんだろうけども、まあ、熊本が上回ったってことがやっぱ結果にもつながったんでしょうね。
嬉しいですね。
この35節終えましてですね、はい、ロアッソはですね勝ち点を3つ伸ばして36、しかもですねこの結果、他のチームの勝敗と関係して順位が2つ上がっております。
18位になりました。
18位です、
はい。
19位の蒲田回れさぬきとは勝ち点差1、20位の杖源金沢とは勝ち点差2ということで、
はい、
ちょっと差がつきましたけどね、まだ油断はできませんが、やっぱ順位が1つ2つ上がるとほっとしますね。
ちょっとはね、ここからまた勢い上げていきたいですけどね。
そうですけどもね、はい、 さあロアッサ、この後はですねアウェーが2連戦ということになりまして、はい、次のゲームは、J2 第36節松本山鹿 FC 戦ですね、10月7日土曜日アウェーの松本平広域公園総合球技場で行われます、キックオフは午後1時となっております。以上ゲームサマリーでした。さあ勝利の後やはり、はい、たくさんメッセージが届いております。
嬉しいです。なんと初投稿ですというのは南関ボーイさんです、は
い、
番組が始まって以来勝ったら投稿しようと思っていたんですが、うん、自分自身にもう一段ハードルを上げて、うん、連勝できたらというふうに変更をしましたので、うん、はい、メールをします。横断幕にも書いてあったようにもう勝つしかないんですからと。
そうですね、うん、もうやっぱアウェーの松本も勝って3連勝といきたいところですね。
いきたいですよ。
こちらはラジオネーム人吉の単身赴任さん、
はい、
ホーム愛媛 FC 戦2対1の勝利、 J2 残留に向けて大きな大きな勝ち点3でした、
はい、
これぞホームでの試合といえる前半のアグレッシブな戦い方からの見事な2点先制。
確かに
気持ちのいい展開でした。
うーん、
あまりに気持ちのいいゲーム運びに温泉気分になっちゃったというわけでもないんですが、2対0は危険なスコア、愛媛に1点返されるとこうお尻に火がついた感じをちょっと味わってはしまいましたが、
はい、
選手みんなの頑張りのおかげでなんとか守りきることができました。
そうですね、
これから上位チームとの対戦が続くロアッソだけにこの勝利は本当に大きいですと、
はい、
うん、でおそらくその後残留を争う山口、
はい、
金沢、さぬきもね必死に追い上げてくるはずです。
そうで
しょう、まだまだ油断はできませんといただきました、
はい、前半終わってハーフタイム、まあ、後半が始まってから監督コメントっていうのをね我々も見せてもらいますけど、
はいはいはい、
その時に池谷さんが2対0ではまだ安心できないと言ってた一言が、まあ、確かに後半入って ね、
そう
ですね、1点取られた時にちょっと感じましたね。
試合後の池谷監督の会見でも、まあ、後半押されたシーンがあっても、はい、3点目を取るシーンがあったのであそこを決め切るとみたいなことをおっしゃってましたしね、
は
い、
より良かったってね。はい、はい、宮本浩司さんです。山口金沢が足踏みをし、さぬきは引き分けで勝ち点を伸ばせずにいました、
うん、
そんな浮上の絶好のチャンスを見事に熊本がものにしたんですよね、
うんうん、
前半の島田中山はハマっていましたね、
うん、
今季初の3連勝をかけて松本に乗り込みます。
アウェーに行かれるんですか。
いいです、いいですね。
ちなみに現在松本山鹿 FC は5位ですんで、
はい、
はい、
勝ち点が58です、
ね、こうなるとやっぱ上位もね当然昇格争いがありますから、
そうです、
取りこぼしはできませんしね、こちらエンジさん、
はい、
久しぶりのホームでの連勝利でしたね、うん、久しぶりの連勝でしたし順位も2つ上がりました、次節から2週連続アウェーですけども連勝継続でホーム戦迎えてほしいですと、
はい、
頑張ってほしいですね、本当ね、
この勢いでですね、
まあ、愛媛戦こう見てみると特にほら前線今回は安選手、島田選手、中山選手、
はい、
この3人のこう絡みというんですかね、すごいコンビネーションが良くてですね、
中山選手も結構いい動きしてましたしね、
前線からは積極的に守備に行って、
はい、
まあ、最終ラインがそれに応えるという形でラインを上げるという、あれがやっぱ効いてくるとね、
そうですよ、しかも最後まで結構走り抜こうというのが、うん、特に愛媛戦では見えたような気がしますね、うん、上村選手も
試合の後
最後まで走って、
最後の最後前線走って、
はい、
試合終了の後もうピッチに倒れ込んでましたもんね。
そうですね、で、まあ、園田選手もねちょっと後半自分でちょっと
交代になりましてね、
痛めてたので、はい、そこが心配ではありますが、
そうですね、まあ、上田選手はこの愛媛戦が累積で出場停止だったんで、
はい、
次節は戻ってこれますけども、
はい、
ちょっとディフェンスラインにね、
うん、
まあ、出れない選手が怪我人が多かったんで、まあ、残り7試合、
はい、
本当一戦一戦ですからね、
はい、
頑張っていただきたい、
はい、
はい、メールお待ちしております。宛先はこちらです、
はい、rc@rkk.jp rc@rkk.jp 郵便は 860-8611 860-8611 でお待ちしています。
はい、お待ちしてます。もう一個行きましょうかメール、
はい、
坪井のおっさんさん、ホーム愛媛戦本当に勝ててよかったですねと、
はい、
うん、まだまだ、ね、この先分かりませんけれども早く残留を決めて安心させてもらいたいです ね、
ですね、
頑張れロアッソ。一つの目安として、
はい、
J2 残留の勝ち点の数が、
はい、
まあ、40とよく言われてる、40取るとまあ残留できるだろうという、今ロアッソ36ですから、
そうですね、まあ、なんか安心とまではちょっとまだ難しいかな。
そうですね、また改めて気を引き締めてって感じにはなると思いますけど、
はい、
36ですから、
うん、
あと4つ5つ乗せれてくるとだいぶこう 残留に向けてね、
そうですね、
落ち着けますんでね、
はい、まあ、でも18位に上がったのはもう自分たちのちょっとこう自信につなげたいですもんね。
ここまでロアストですね、
はい、
13試合複数失点がないんですよ。つまり0か1ってことなんですよね、
はい、
失点が
それだけ守備が安定してるってことですよね、うん、
ですよね、
はい、
だからなかなかこう勝ち点3が来ない時でも0対0という7対1の引き分けがあったんで、ここに来てやっぱ勝てたというのは積み重ねのなせるものですからね、はい、
そうですね。特にあの前の選手たちが口々に言うのは、やっぱ後ろの選手が守ってくれてると、
うん、
だから僕たちがしっかり点を取らないといけないんだというのは言ってましたんで、
そうそう、まあそういうのが本当 FMFC 戦ではいい形になったんで、
はい、
次の松本戦も期待したいところですね、
は
い、メッセージありがとうございました。さあ、山形そして愛媛と勝ちまして、
はい、
今季2度目の連勝でしたんで、
はい、
いよいよ次は3連勝
3連勝
いってほしいな、
期待してます。
はい、今度アウェーゲームになりますね、
はい、
36節松本山形 FC 戦は10月の7日土曜日です。アウェーの松本平広域公園総合球技場で午後1時キックオフとなっております、
はい、
まあ、現地行けなかったわ、ぜひダゾーンで応援してください、
はい、宮本博さんは現地に行かれます。
羨ましいです ね, ねなんかあの美味しいものもたくさんありそうですしね、松本ね、
そうですね、我々の分もぜひ、ね、応援お願いします。
お待ちしております。で、またメッセージもお待ちしておりますんで、
はい、
ぜひともなんかいろんなニュースがありましたらお送りください、
はい、
アン選手が北朝鮮代表選ばれたんですよ、
はい、そうですよ ね、まあ、だからちょっと一時チームは離れますけど、うん、まあ、でもその分まだたくさんロアスにはいますから、
チーム内競争もありますんでね、
はい、
また来週もメッセージお待ちしております。ロアストチャンネル、お相手はまさやんと
加納舞でした。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りしました。
それではいつもの合言葉で締めましょう、はい、来週もロアストチャンネルに
チューニング。